昨年3月に国際救護開発 NGO の韓国ワールドビジョンから一通のメールを受け取りました。ワールドビジョンと CBS テレビが CBS テレビ開局10周年記念で共同計画している地球村分かち合い幸せプロジェクトヒール・ザ・ワールドに私の出演を要請する内容でした。もう少し詳しく説明をいたしますと、 CBS テレビの守護天使という番組を通じてアフリカで飢えと病などで苦しめられている子どもたちに韓国クリスチャンが愛を分かつことができるよう、私たちにワールドビジョン、そして CBS テレビとともに5泊6日の間の日程でアフリカのルワンダを訪ねようというものでした。それ以前に私はアフリカ大陸を3回訪問したことがありました。最初の訪問国はアフリカ大陸の北東部に位置するエジプトで、訪問の目的は聖地巡礼の一環でした。2回目は集会のために訪問したアフリカ大陸西北部を占めているモロッコでした。そして3回目はアフリカ大陸の最南端の南アフリカ共和国だったのですが、コ・ミョンス宣教師様が働いているところの黒人貧民村を訪問するためでした。直角三角形を成しているアフリカ大陸の3つの頂点を全て訪問した形でした。その3点に比べ、アフリカ大陸の内陸に位置するルワンダは1994年種族紛糾による内戦でわずか3ヶ月で最初80万名から最大100万名が虐殺された悲劇の地でした。その残酷な内戦と悲劇的な大虐殺劇の傷跡が残っているルワンダを主の御名で訪問し、そこの人々の痛みを共にするというのは明らかに意味のあることに違いありませんでした。しかし私は個人的には3つの理由でワールドビジョンの提案をすんなりと受け入れることができませんでした。先ほど申し上げましたように、それ以前にアフリカを3回訪問していた私は、我が国からアフリカがどれほど遠いところかよく分かっていました。飛行時間だけでも相当な時間を必要とするその遠いルワンダを5泊6日で行ってくるということが、私の虚弱な体力で果たして可能であるのかという疑問が一番目の理由でした。2番目の理由は、航空スケジュール上、手術の夕方にルワンダへ出発して土曜日にソウルに戻ってくるためには、やむを得ず手術の講談を開けねばならないという負担感のためでした。そしてより大きな最後の理由は、ルワンダ訪問が CBS テレビの番組で扱われるという事実でした。悲劇の地で苦しんでいる地球村の隣人を主の愛を抱いて個人的に訪問することは美しいことであり、奨励されるべきことです。しかしルワンダを訪問している私の一挙手一投足が CBS テレビを通して公開的に放映されるとするならば、それは今まで主が私に任せてくださった牧会現場を表に出ることなく静かに守ろうと苦労してきた私の牧会哲学と合わないからでした。以上のような理由でワールドビジョンの提案を気軽に受け入れることのできない私に、牧会者の方々たちと 共有の方々を含んだ協力者の方々がルワンダ行きを進めました。私たちの教会は隣人と主の愛を分かち合うために献金の 50% を教会以外の隣人のために使用しており、その隣人の中には地球の反対側のアフリカの人々まで含まれています。それゆえより多くの韓国クリスチャンたちが飢えと病で苦しめられるアフリカの子どもたちに愛を分かち合えるようワールドビジョンと CBS テレビが共同で計画するルワンダ訪問を、主が私たちの教会に任せられた使命と理解して行ってくるようにということでした。それで昨年6月11日、主に服従する心情でワールドビジョンのスタッフ2名、そして CBS テレビのスタッフ2名とともにルワンダに出発しました。一行とともにルワンダに到着した私は、現地にとどまる 4泊5日の間、2人の子供と個人的に講演の血縁を結びました。個人の講演は1人の子供のために毎月3万ウォンずつ講演すれば、ワールドビジョンが該当する子供の食生活と教育の面倒を見てくれる制度です。1番目の子供はウムウェジ地域の山村の一軒家に住んでいる10歳の少年ジャンビエでした。ジャンビエの父ジャンピエール氏は1994年の大虐殺の時、妻子を一遍に亡くした人でした。彼の片方の小鼻には切り取られた傷跡がそのまま残っています。当時虐殺犯たちが虐殺対象とみなしてつけた印でした。小鼻の片方が切り取られた日の夜、ジャンピエール氏は妻子を連れて村を抜け出し、近所にある湖の船着き場に行きました。船に乗り、巨大な湖の真ん中にある島の森の中に身を避けるためでした。しかし船着き場まで彼らを追撃した虐殺犯たちによって、ジャンピエールの家族は彼の目の前で虐殺され、一人九死に一生を得て生き残った彼は隣国のウガンダに脱出しました。内戦が終わり何年か過ぎた後にルワンダに戻ってきたピエール氏は、やはり内戦当時家族全員を失った20歳年下の女性ジェルメン氏と会い、新しい家族を作り、最初の息子ジャンビエを含めて3人の子供を得ましたが、末っ子はようやく1歳でした。50歳のジャンピエール氏は家長でありながらも重病に苦しんでいて、家長の責任を果たすことができませんでした。妻のジェルメン氏が末っ子を背負って手のひらほどの畑で豆を植え、病にある夫と3人の子供の責任を負っていましたが、収穫が少なく、家族全員が毎日夕食一食だけで豆で命をつないでいるだけでした。そしてジャンビエの両親に、どうすれば5人の家族が毎日1日3食食べれるか尋ねました。夫が答えるには、乳牛が1頭だけいれば可能だと言いました。自分の体はたとえ健康でなくても、乳牛がいれば乳牛を使って山の急斜面を開墾し、より多くの豆を収穫でき、また牛乳を売れるからだと言いました。彼は私が尋ねたのでただ答えただけであり、自分の家に乳牛一頭が持てるようになるとは想像もしたことのない人でした。 ワールドビジョンの現地社員に確認したところ、米ドルで1400ドルあれば乳牛1頭買えるとのことでした。しかし終日白人の農場で働く1日の労賃が米ドルでわずか1ドルで、その上その食さえ求めるのが至難の業のルワンダの山の貧民村で、米ドル1400ドルは生涯触ってみることもできない天文学的な大金でした。それで私がジャンビエール氏夫婦に100周年記念協会が乳牛1頭を買って差し上げることを約束したとき、想像もできなかった神様の贈り物に感激していたその家族の表情を、私の能力では到底表現する術がありません。そして30歳の夫人ジェルメン氏がこのように告白しました。4年前、神様が私の絶望を刈り取ってくださると約束なさいました。しかし歳月が流れても何ら兆しも見えず、深く落胆していました。サタンがお前のような分際で、なんだとそんな不相応なことを考えるのかと嘲笑うようでした。しかし今日神様がこのようにお答えくださり感謝します。ジャンピエール氏の家族と別れた後、私たち一行が宿舎に戻っていくために車を止めておいた山の村の入り口の広場に行くと、その山の村で自動車と生まれて初めて会う東洋人の私たち一行を見るために山の村人たちが集まっていました。そしてたった今別れたばかりのジャンピエール氏がいつの間にか新しい服に着替え、私たち一行には見向きもしないで村の外に向かう道を急ぎ走っていく姿が見えました。何か大変急な用事があるようだと私は思いました。そこで CBS テレビスタッフの周囲の撮影が終わった後、私たち一行が乗った車は宿舎に向かって出発しました。しばらくして村をかなり抜けた路上に、少し前ちょうど走っていったジャンピエール氏が私たちに向かって立っている姿が見えました。車が止まるや、彼は自動車の中に顔を押し込んできて、私の手をぎゅっと握り、言葉なくただ笑いながら私の目を見ているのでした。言語の障壁によって言葉では表現できませんが、自身の全身で感謝の心を本当に表すために服を着替え、その遠いところまで一人走っていき、私たち一行を待っていたのでした。自分なりに最善の礼儀を尽くした見送りでした。私はこれからもアフリカを思い浮かべるたびに、私の手をぎゅっと握りしめて私を見つめていた深く透き通った彼の感謝の眼差しを忘れることができないことでしょう。私が2番目の後援の血縁を結んだ子供はビリンギロ地域のベスティンでした。両親そして2人の兄弟姉妹と一緒に、やはり5人家族が住んでいる9歳の少女ベスティンの家も、飢えの中で生きているのは結局同じでした。特に胸の痛むのは、その幼い少女ベスティンの頭の真ん中に握り拳ほどのコブが一つ丸く出ていることでした。生まれた時から子供の頭にあった小さなコブがだんだん大きくなり、握り拳ほどの大きさになったのでした。そのコブに痛みがあり、幼い少女は寝る時苦しみました。村の子供が タンコブとからかうせいで外に出るのを嫌がるベスティンの顔には、しばらく一緒にいたのに笑いを見出すことができませんでした。苦しめるコブが徐々に大きくなっていきますが、ベスティンの両親は子供を病院に連れて行くことを考えたこともありませんでした。5人の家族が1日3食のご飯をきちんと取れない暮らし向きで、子供を病院に連れて行くお金があるわけが全くなかったからです。ベスティンの父親パスカル氏は、もしベスティンのコブが除去されて、ベスティンが他の子供たちのように正常な姿で過ごせるようになるなら、自分の足で教会を訪ね、神様が自分の娘を助けてくださったと証しをするだろうと言いました。私たち一行はベスティンとベスティンの母親ジョセフィンを車に乗せて近隣の保健所に行きました。子供のベスティンも母親のジョセフィン氏もどちらも生まれて初めて自動車に乗り、初めて病院に行ったのでした。母親のジョセフィン氏は生まれて初めて乗った車の中で車酔いで嘔吐もしました。ベスティンを診察した保健所の医者は、このまま放置した場合致命的な結果を将来するだろうと言い、大病院に行ってすぐに手術をすることを勧めました。私は現地のワールドビジョンのスタッフに子どもの手術費用を全額私たちの教会が負担するので、子どもが大病院で手術が受けられるよう後続処置を取ってくれるようお願いしました。このようにルワンダで2人の子どもと血縁を結び、韓国に帰国する私の心情はどのようなものだったでしょうか。韓国から地球の反対側に位置したルワンダを訪ねて行くのに飛行時間と行く飛行時間とカタールのドーハ空港で飛行機を乗り換える時間を足して20時間かかりました。戻る時はルワンダのビリンギロから自動車で出発した私たち一行が、ルワンダのキガリ空港とカタールのドーハ空港を経てインチョン空港に到着するまで22時間30分かかりました。行き来するのにだけ42時間30分要したのです。そのはるか遠い道のりを私一人行ってきたのではありませんでした。冒頭で申し上げましたように、一行であったワールドビジョンのスタッフのお二人、CBS テレビのスタッフのお二人とともに、計5名が行ってきたのです。5名もの人々が5泊6日の間、その遠い距離を行きながら、わずか子供2人の家族だけ世話をしてきたとしたら、いわゆる効率性の側面で、どれほど非効率的な結果でしょうか。その5名が5泊6日の間注いだ経済的、時間的、肉体的投資に比べれば、その非効率的な結果は失敗であることが明白ではないでしょうか。それで私が失敗者の惨憺たる心情で帰国したでしょうか。むしろその反対でした。ルワンダの訪問は当初私自身の計画ではありませんでした。私はルワンダ訪問を想像したこともありませんでした。ルワンダ訪問を提案するワールドビジョンのメールを受け取ってからも、応じるという考えよりも、平素、今まで私が追求してきた 牧会哲学に照らしてみるとき、この件は自分がすることではないという考えが、拒絶するのが良いという、断るのが良いという考えが一層強かったのです。それにもかかわらず、主は私をご自分の通路と考えて、地球の反対側にあるルワンダの二人の子供にご自身の御手を差し出されました。世界宣教研究院が今年初め、世界宣教統計2013を発表しました。その発表によると、全世界71億の人口の中で、ローマカトリック、プロテスタント、東方教会などすべてのキリスト教宗派をすべて網羅した世界のキリスト教徒の数は、なんと23億5400万人です。その中の5億6200万人がヨーロッパ大陸に住み、そして5億900万人がアフリカ大陸に住んでいます。アフリカ大陸と近隣ヨーロッパ大陸にだけ10億7000万人のクリスチャンが住んでいるのです。しかし主は大虐殺劇の犠牲者の父親が重病にかかったせいで、幼い兄弟姉妹たちと一緒に5人の家族が1日1食だけでの豆で延命する10歳の少年ジャンビエの家族を救い出すために、生まれた時から頭につけて生まれたコブのために、苦痛と友達からのからかいの中に捨てられた9歳の少女ベスティンを治癒なされるために、全世界のその無尽蔵の教会とクリスチャンの中から、私たちの教会と未熟な私を選択し使用なされました。ですから、ルワンダから帰国する私の心情は、私の教会と未熟な私を信じ、ご自身の通路として使用してくださった主に対する感謝と賛美があふれ出していました。前回申し上げましたように、主がひどいうつ病に捕らえられ、自殺未遂まで図った青年を治癒するご自身の通路として、ジョン・ハンジョー牧師先生を指名なされたことを、ジョン牧師先生が主が自分を信じてくださっている証拠と受け取り、主に感謝したのと同じ心境でした。その後、私たちの教会の依頼を受けたルワンダ現地のワールドビジョンは、ジャンビエの家に良い乳牛を買ってあげましたが、子牛付きの上、子牛を身ごもった乳牛でした。母牛と子牛に、母牛のお腹にいる赤ん坊、このようにいっぺんに乳牛3頭を得ることになったジャンピエの5人家族が、毎日3食取る姿は、考えるだけでも涙ぐむほどにありがたくはないでしょうか。そしてルワンダの首都キガリの大きな病院で、頭のコブを除去したベスティンの写真も受け取りました。頭にあったコブはなくなり、顔から見出せなかった笑みがよみがえった明るい表情の写真でした。そのコブの除去手術で、その少女ベスティンの人生が変えられたのです。これもまたどれほど感謝すべき出来事でしょうか。地球の反対側にいる二人の子供のために、私のような未熟で欠点ばかりの人間を、主がこのようにご自身の尊い通路としてお使いくださることを体験し確認するとき、どうして主に私自身をより一層差し出さずにいられるでしょうか。 昔若かった時は自分が何でも相当によく知っていると思い生きてきました。しかし年を取るほど私が知らないことがあまりにも多く、すべての面にわたって不足すること、この上ないことを日々切実に感じています。そのため私はそれにもかかわらず、不足した私を信じ使ってくださる主だけを全面的により頼むほかなく、その主に私自身をより一層差し出す心にならざるを得ません。私たちが今日から見始めた使徒言行録18章1節でこのように幕が上がっていきます。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。パウロがアテネのユダヤ人の街道とアゴラ、そしてアレオパゴスで主の福音を伝えましたが、主を迎え入れた人々は少数に過ぎませんでした。パウロがその遠いアテネまで訪ねて行って苦労して福音を伝えたにもかかわらず、他の都市とは違い大軍の改心は起こりませんでした。ですが前回見てみましたように、パウロはアテネでの伝道を失敗と断定して落胆したり絶望はしませんでした。もしそうだとしたら、心身の疲れたパウロは自分の出発地であるシリア州のアンティオキアへ戻っていってしまったことでしょう。しかしパウロはむしろ自分の協力者であるシラスとテモテがマケドニアから到着する前にアテネを離れて一人コリントを訪ねていきました。主がヨーロッパ大陸のアテネに住んでいる何人かを救われるために、ご自分の通路としてアジア大陸で暮らしていたパウロ自身を信じ指名してくださったことに感謝を捧げながら、主の導きに自分をさらに一層完全に差し出すためでした。次回詳しく申し上げるつもりですが、ローマ帝国の行政区域のアカイア州の首都だったコリントは2000年前堕落の都市でした。パウロはその時なぜコリントを訪ねていくことが主の導きだと受け取ったのかを明らかにしてくれる聖書的な手がかりがあります。前回確認しましたように、アテネでパウロから主を迎え入れた少数の人の中で、使徒言行録17章34節に名前が明かされている人はアレオパゴスの議員ディオニシオとダマリスという女性だけです。しかしパウロはそれ以降にコリントの教徒たちに書き送った手紙であるコリントの信徒への手紙16章15節を通してまた一人の名前を明かしてくれています。兄弟たち、あなた方も知っているようにステファナの一家はアカイア州の初穂で聖なる者たちに対して労を惜しまず世話をしてくれました。パウロはコリントの模範的なクリスチャンであるステファナを指してアカイア州の初穂と呼びました。ステファナがアカイア州の地域で主を迎え入れた最初のクリスチャンであるという意味です。パウロがアカイア州の地に一歩を踏み入れて初めて福音を伝えた場所は、私たちがこれまで10週の間に見てきましたアテネでした。そのアテネで初めて主を迎え入れた人はアテネのディオニシオとダマリスではなく、 コリントのステファナでした。私たちはコリントのステファナがその時なぜアテネへ行っていたのか、その理由は知り得ません。しかしアテネを訪問中だったコリントのステファナがアテネでパウロの説教を聞いて一番先に主を迎え入れることで、ローマ帝国の行政区域のアカイア州で最初のクリスチャンになりました。そしてそのステファナからコリントの堕落した様子について伝え聞いたパウロが、ステファナとの出会いを自分をコリントへ呼ばれる主の導きとして受け取ったのはあまりにも当然のことでした。ここで私たちは重要な事実を悟ることができます。アテネを訪問してから偶然にパウロの説教を聞いてアカイア州の地域で最初のクリスチャンになったステファナの立場から見るならば、アジア大陸からヨーロッパ大陸のアテネまで訪ねてきて福音を伝えてくれたパウロは、主がステファナ自身を救うために送ってくださった主のプレゼントでした。しかしパウロの立場から見ると全く違う話になります。コリントからアテネは歩いて3日の道のりでした。コリントのステファナが3日の道のりほど離れているアテネを訪問してから偶然にパウロの説教を聞きクリスチャンになり、アカイア州の地域の最初のクリスチャンになったコリントのステファナのおかげでパウロはコリントを訪ねて行き福音を伝えられましたし、それ以降にパウロがコリントの教徒たちに書き送った手紙であるコリントの信徒への手紙1-2が神様の御言葉である新約聖書の一部になりました。それだけではありませんでした。22週前に申し上げたようにパウロがコリントを訪ねていったので、パウロの神霊の中にアドリア海を渡りさえすれば到達できるローマ帝国の心臓首都ローマに対する伝道の使命感が芽生えることができました。ゆえにパウロの立場から見ると、アテネで出会ったコリントのステファナこそ主が自分を信じ続けてご自分の通路として使われるために自分に送ってくださった主のプレゼントでした。それゆえアテネからコリントを訪ねていくパウロの心霊は、自分を信じ続けてくださる主に対する感謝と賛美で充満したことでしょう。アフリカ大陸のルワンダに住んでいるジャンビエとベスティンの家族は、アジア大陸からこの遠いところまで訪ねてきた私を自分たちのための主のプレゼントだったと考えることでしょう。しかし私の立場から考えると実はその反対です。その家族こそ主が未熟で欠点だらけの私を信じてご自身の通路として使ってくださることを私に確認させようと私に送ってくださった主の大切なプレゼントでした。愛する教友の皆様、今もしかして誰かに助けの手を差し出していらっしゃいますでしょうか。そうだとすれば どんな場合にも自らその人の恩人になりたいという誘惑に陥らないでください。自ら誰かの恩人になろうとする傲慢な心を抱いた瞬間から、自分の行為は主と無関係の自己顕示になるだけです。私たちの助けを必要とする誰かを、主が私たちを信じてご自分の通路として使われることを私たちに確認させようとしている主の尊いプレゼントであると悟り、その尊いプレゼントをくださった主に感謝いたしましょう。その時から、たとえ私たちが取るに足りぬ存在だとしても、私たちの人生を通して想像もできなかった主の神秘的な摂理が成し遂げられる続けることでしょう。アジア大陸のパウロを、ヨーロッパ大陸のアテネを経てコリントまで神秘的な摂理で導いていかれた、その主が私たちが信じるイエス・キリストであらせられるからです。お祈りいたしましょう。私は今まで私を助けてくれる人だけが私のための主のプレゼントだと考えました。しかし私の助けを必要とする人が、実は私のための主のさらに大きなプレゼントであることを悟らせてくださり感謝いたします。私が誰かの助けを得るということは、主が私の責任を負ってくださるという証拠ですが、私に助けねばならない誰かがいるというのは、主が私を信頼なされてご自分の通路として使われる証拠であるということを忘れないようにさせてください。私が主の御心を成し遂げる成熟したクリスチャンになるためには、私の責任を負ってくださる主の恵みに安住せず、主の信頼の中で主によって使われる主の通路にならねばならないことを、主の通路になることをなると、日ごと主の生命と愛の中で生きていけることをいつも記憶させてください。主の生命と愛の働きを人間の経済理論と論理と効率性の中に制限しようとする愚かさをこれ以上犯さないようにさせてください。そのようにして、アジア大陸のパウロを通して、ヨーロッパ大陸の至るところで生命と愛の働きが起こったように、私たちがどこにいても相手を主のプレゼントと考える私たちの人生が、この時代のためのフィリピの信徒への手紙、テサロニケの信徒への手紙1-2、コリントの信徒への手紙1-2として編み上げられますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。